ララ、ザ・ナターシャー・セブン、ワイルドラン、前夜祭、フォークと解くの夢、青春は二度と帰ってこない、しかし青春の夢がほんの少しでも今につながっていることが確認できたなら、点点点、それだけで中年を生き延びた勝利なのですって勝手なこと言ってますね本当に勝手なこと言ってますね、ザ・ナターシャー・セブンが帰ってきたあの3人組で、いや、あの頃は天才マルチ音楽家木田隆介が元気だった。4人で北海道コンサートツアーで町々を巡った。函館、旭川、帯広、札幌、各地のローン、そうそう、川村道夫さんとこの店、パフでもよく歌ったものだって。20年ぶりにナターシャー・セブンが帰ってきました。精神の夢を確かめるエネルギーが今私たちの心に残っていることを喜び合いますよ。もうシンプルにそれだけなんです。だから若い人はおりませんと本当みんな心配するんですよ。若い人来ませんね、来るわけないです。もう我々はずっとサブカルチャーですから、あのいわゆる8時台のテレビとかラジオに出れずに深夜放送で育ったわけですから、隠れたあの通信網でずっとやり続けてるわけですから、逆に今の二十歳ぐらいのロックの子供たちが全部8時台でメインでやらなきゃいけないあのしんどさってかわいそうですね。僕らはずっとメインで違うところで遊び続けた、好きなことやってきたというのがありまして、で大体、まあ、周り見ても同じようなもんだと思いながら、3時半スタートで書いてありますんでね、いやいや間違ってね6時だと思い込んでる人が結構いるんですよ。もう私の同級生がいるんです。でも、あと5分ほどです。歴史を調べておりまして、ってナターシャーセブンとは、フォークソングを追い続ける高い人前とブルーグラスミュージックを愛する城田純次が出会って、始まったザ・ナターシャーセブン、1973年、それから2年後に京都フォークの実力家坂根田翔子が加わって独自のサウンドを作り上げてきましたが、というそんなナターシャーセブンの、3人なんです。で、城田さんと出会った時からずっとこうどんな音楽会やった、どこで何やったって書いてあるんですよね。でその中に突然1973年、今から29年前、3月31日親鸞生誕800年記念祭主催京都東本願寺夜6時から9時まで5000人一般市民も参加、東本願寺境内での初の音楽会って、京都のあのお東さんのあの砂利のとこにテントを張って大音楽会で、いわゆる全国から東本願寺さん の若者たちが集まりまして、そこのフォークソングを29年前やってまして、お東さんでそういう音楽会やったのは初めてだったそうです。その後もあんまりないんですけどもね、そんなことを京都でまあ一応信用されてたからこんなことができたんだろうなと思いますけれども、今日改めてここにいながら、あ、僕はここにいてふさわしいんだとそれほど違和感ないんですよ、僕の中では。であとは皆さんの中でね、違和感のないようにって、普段ここはお祈りをする場所なんですよね。で、ここを立つとお尻向けるからちょっとこっち側に寄っておりまして、決してこっち寄ってて2人でやってこっちが暗くなりますけど、3人平等だと思ってくれて、真ん中を避けてるのはそういうことです。これが一つあります。もう一つ、主催がワイルドラン、はい、ワイルドランド参加者、ワイルドランド参加者、はい、ちょっと立ってください。これがね、札幌から来てる人やら大阪から来てる人やら、はい、ありがとうございます。あ、中さんもいましたね。9年前から、北海道新聞の野生生物基金というのが出まして、野生生物を大切に、それで、写真集を作ったりカレンダー作ったり、研究をするのにこう基金を集める、 できたけどあんまり盛んにならないっつって、あの同級生の同心のやつが言ったもんで、じゃあ僕が代わりにお祈りするって、何するんだって、一人汗かいて動き回るのがいると魂が入るなんて言ってね、これも京都で教わったことなんです。で、北海道には巡礼ってのがないんです。で、俺巡礼コースにしようって、サロマ100キロってずっとやってたもんですから、100キロ走って次は北見まで70キロ走って、次は先ほど峠越えてっつって、大体1日に、7、80キロずつ走って札幌まで走り続けようってのが第1回のワイルドランなんで、途中小学校やら道路でその野生生物基金の募金と、それからその PR をしながら1回目1週間かけてやって、で次の年やっぱりその 同じコースをありがとうって言って2回やらなきゃいけない。で3回やったら文化になるでだんだんやって今年9回目なんですわ。ほんで明日、そこの河川敷のとこで、900メーター1キロぐらいのとこぐるぐるぐるぐるリレーしながら6時間走ってよという、ただそれだけのことなんです。誰かが汗かいてるってのはとてもいいことでしてね。で全然関係ないですよ。我々走るもんはぜひ聞いてください。中学道徳中学2年生の教科書なんです。で最初に突然何を目標にするか、河合駿さんは文化庁長官になったばっかりですね。あの方の文が出ておりまして、突然高石智也さんと話し合いをしたことがあると私出てくるんですよ。高石さんは歌手でありマラソンランナーでもあるユニークな人である。人間の生きる姿を歌った高石さんのフォークソングはなかなか素晴らしい。家族関係の意義などと題した我々学者の講演を聞いたりするよりも、高石さんと一緒に高石智也のファミリーフォークを歌う方が良い家族関係を作るにはるかに効果があると私は思っている。教科書の道徳に私のコマーシャルが入っておりまして、マラソンといっても高石さんはアメリカ横断などというのをするのだから全くよく走れたものだと思うが、その秘策の一つは高石さんによると、あの雲の下まで走ろうとか、山がだんだん近づいてきたぞとか、自分の走っている周囲の自然物をある程度の目標にして走っているとどんどん走れるのだそうである。数字にこだわって走っているとやたらに疲れるんですよと言われる。今日何キロ走ろうとか、時速何キロで走るとして今日は何キロぐらい走ったとか、数字にこだわっているとだんだんしんどくなってくる。今日はまだ何キロメートルしか走ってないなどと考え出すと、重荷を背負って走っているようになってくる。ところが雲や木や山やその他の自然物を相手にしていると知らぬ間にどんどんと走れるのだそうだ。それではオリンピックのマラソン選手などはどうだろう。マラソンといっても1分1秒争う勝負になる。5キロごとのタイムはどれくらいか、自分の記録とライバルの選手との比較はどうか、数字がいっぱい浮かぶことであろう。確か有名なマラソンランナーだったと思うが、次の電柱までと思って走ったという言葉があった。プロのスポーツ選手である限り数字に関心のない人はないであろう。相撲の世界にも星勘定という言葉がある。しかしこの選手の言葉にあるように、数字にこだわらずに走るところに妙味が出てくるのではないだろうか。プロの選手である限り数字が気にならないということはないであろうと言って、それにとらわれているとかえってダメになるのではないだろうか。高石さんの言う通り、疲れが倍化してしまうのはプロの選手でも同じであろう。数字のことをどこかで念頭に置きつつ、それにとらわれずにいることをプロでも大選手と言われる人はうまく見出しているのではないかと思われる。人生もマラソンに例えられたりするが、我々が人生マラソンを走っていく上で数字にこだわっていないか考えてみるといいであろう。自分は何点を取ったか、席次は何番か、何平方メートルの土地を買ったか、年収はいくらか。確かに人生マラソンも数字に満ち満ちている。そして我々は数字にとらわれてしまってやたら疲れていないだろうか。人生マラソンにおけるさまざまな数字が気になるのは当然である。それを無理に気にしないでおこうとすると疲れはもっとひどくなるだろう。俺は気にしないと大声で触れ歩いて周囲の人を疲れさせるのも芸がない。とすると数字を気にしながらも自分の人生マラソンで、あの雲までとか山が近づいてきたと言えるような風景がどのくらい見え、どのくらい楽しめているかと考えてみるのがいいではないだろうか。数字では計算できない人生の風景をどのくらい自分は見ているのか。人生のマラソンはその到達点である死に早く近づいたものが勝ちなどということはない点を考えるならば、途中の風景を楽しまずにまっしぐらに走るバカさ加減も分かってくるだろう。こんな難しいの中学2年生ね。この間兵庫県 の校長会 の集まりの時、これ読んで、これ60のもんが考える話だよねって言ったら、みんなうんって言ってましたね。今日はそんな会でございまして、人が少ないとか考えなくていいんです。自分の世界です。もっと大事なのはこの風景を覚えてるだけで幸せですよね。10年経っても思い出せるんではないかと、始める前からそんな自分の中に余裕があるっていうのがとっても嬉しいです。ワイルドランという主催があって、で、炎上さんありがとうございます、使わさせていただきますって、本当雰囲気が良くて、 お互いにここで出会ったことを喜びながら始めさせていただきます。ありがとうございます。山へと旅に出かけるけど、私の好きな谷間の村に私を待つ人がいる。二人で歩けばあの子は天使のよう、いつも日暮れに迎えに行くのさ、私を待つ人がいる。やられて、やられて、やられて。風は歌う、私は幸せ者、私とあなたの家を建てよう、あの谷間の村に。二人で歩けばあの子は天使のよう、いつも夕暮れに迎えに行くのさ、私を待つ人がいる。やられる、やられる、やられる。小杖であの谷まで愛の歌を歌う。その調べに眠りに落ちるあの子も泣きはしないさ。二人で歩けばあの子は天使のよう、いつも日暮れに迎えに私を待つ人がいる。やられて、やられて、やられて。そのギターは何年ぐらい前のものなんですか？
1934年のもんだから、70年近いね。
私よりは年上なんだ。
似たような感じかな。
で、この弾き方もその頃の弾き方です。まだギターってのはズンチャーズンチャーって伴奏しかない時にメロディ楽器にし始めた片ファミリーっていうチームがありまして、その通りに弾いておりまして、ギターをやるんなら一番最初どんな風に弾いたかっていうのをきちっとやったけって言われたもんで、そこからナターシャセブン始まりました。タララララララ、丘の上の子、昨日は札幌青年小学校っていうところで、600人の子どもたちで、そうなんです、高石智也作詞作曲の校歌なんで、20年ぶりに行ってきまして、そこでおじさんたちが小学生の時はお腹が空いてご飯を食べたい、お昼ご飯食べたいって言ってもお芋が出会って、今でもおじさんはお芋が嫌いですっていうだけでニカニカってこう笑ってくれました。その時 お家にいてもしょうがなくて、いつも小学校時代って外ばっかりうろうろしてたような気がしますって。
背よりも高い草原を駆け抜けて、いつでも歌ってた子供の頃、思い出を色で塗れば明るい緑、思い出を円に描けば丘の上の校舎。誰もいない教室で泣いてたあの子、今頃どこの街で泣いているだろう。思い出を色で塗れば明るい緑、思い出を絵に描けば丘の上の校舎。いつまでも忘れないあの日の空、いつまでも忘れないあの日の歌、思い出を色で塗れば明るい緑、思い出を絵に描けば丘の上の校舎。
改めて、3人組盛り場翔吾です。
どうもよろしくお願いします。
で、白田純次です。
よろしく。
君と行くこの道を行く、辛いことは起こらない、幸せの道、あの山谷の道に日の光輝いて、君と行く人生の幸せの道。も低く道暗く悲しい時は、星を仰いで探そう明るい道を、あの山谷の道に日の光輝いて、君と行く人生の幸せの道。花に歌い雨に泣く人の世の旅路、 暗い山のその向こう日の当たる道がある。あの山谷あの道に日の光輝いて君と行く人生の幸せの道。
それぞれ自己紹介を兼ねながら。それでは、
どうも、ありがとうございました。僕は生まれは京都でありました。京都にもたくさんのお寺がありますけれども、僕は東寺というね、あの京都駅のちょっと有名な、日本で一番木造建築で一番高い五重塔がある東寺というところの、近くで生まれたんですけれども、うん。じゃあちょっとこの楽器の説明なんぞをさせていただきたいと思います。これはギターであります。同じギターで、これアコースティックギターって言われる、いわゆるこの線がついてないやつですね。普通こうエレキギターでも線があるんですけど、でこのアコースティックギターというのは、例えば今、停電になっても歌えるという利点がありまして、これなかなか素晴らしいものなんですけれども、先ほど、順次、城田選手のギター、君は何年だ、70いくつなんでね、30なんでね、これもね1950、これは1年生です。51年生、ってことは結構これも古いんですけども、このねギターの弾き方もいろんな弾き方がありまして、ワイルドウッドフラワーと、今日はワイルドランというのがねですから、ワイルドウッドフラワーという曲があります。有名な曲なんですけど、こんなメロディーなんですけどね、こんなメロディーがあります。でこれをね、すみませんね、なんかもう、これね、ただこうメロディーだけを弾くっていうのは比較的まあ簡単と言いますか、これこういうピックというものを持ってメロディーだけをこうやってこうね、こうやってギターを持ってこう弾くときに、こうやってこんな感じで見ますよね。だいたいこうやっては弾けません。ですからこうやって弾きながらやる、まあだいたいレッスン1というぐらいの感じなんですけどね。でね、今度はちょっと難しくなってきます。でね、左手が難しくなって、ハンマーリングオンとプリングオフというのが出てきます。これはね、ハンマーというのはこう、ハンマーリングオンというのはこの手の指をハンマーのようにして弦を叩いてやると、プリングオフというのはね、こう弦を押さえて弾いてる、ね、プリン、こうなんかこう分かりやすく言います、こうなんかこう若い人はこう、で女の人はプリンって、まあ10代ですよ、ね、20代になってますと、この辺り80歳になったらこんな感じになります、これプリン、そのようなものがありました、じゃあちょっとね、今の、プリングオフとハンマリングを使って今度はレッスン2というような感じ、ちょっと若干上手に聞こえるというのがあってますね。ちょっと分かりにくいですかね。じゃあのハンマリングオンの時には頭をこうしますか、ね、でプリングオンの時はこうしますか、そうするとすごく具体的に分かると思います。いきますね、上手そうに聞こえてくるでしょ、ね、じゃあね、今度は、ね、特別に、クロスピッキングというのがありまして、これ一番難しいとレッスン3に行ってみたいと思うんですけども、ドミソドミソドミソ、ダウンアップダウンアップダウンアップダウンアップダウンアップ、ずっと延々とこういうこのような弾き方をクロスピッキングですけども、これ上級者編です。じゃあ最後にちょっとそれでちょっとやってみたいと思います、ね、これがアコースティックギターです。
それでは僕はですね、静岡市で生まれまして、京都に産業大学というところで行きまして、それしてですね、86年にアメリカ渡ったきり、ずっと西海岸のアメリカでも最も美しい町ですね、サンフランシスコというところに住んでいます。もちろん音楽も演奏していますが、寿司屋にも勤めていまして、寿司も握っています。でいろんなことができるということで、アメリカ人面白いですよ。こう寿司屋に来てね、こう、ま、ネタケースをつらつらっと見て、薄造りってあるでしょ、ああいう言葉をどっかから覚えてきてね、タイ薄造りとか言うんですよ。おこいつよう知ってるやつじゃな、薄造り作ってないでしょ、ボス、おいしいとか言うんですよ。でしばらくしてからね、
ヒラメ薄造りって言うん
です よ。でヒラメもピッ、
おいしいマグロ薄造り
もうね、とにかくマグロまで薄造りするとね、こいつは魚嫌いなんちゃうかとかね思うんです。まあでも結構人気が、僕も人気があって、なぜかというとこのバンジョーという楽器を、よく弾くからです。寿司バーでも時々弾いたりします。このバンジョーという楽器はもともとアフリカの楽器だけども、アフリカの奴隷たちがアメリカに持ち込んだと。でアメリカで発達した楽器です。ですから今ではもうほとんどアメリカの楽器といっても差し支えないです。アメリカではこれをベンジョーとこのように言います。ちょっと読み方がまずいので僕たちはこれをオマルとこのように呼んでみます。こんな曲が、割と特徴的なのかな。あ、失礼しました。ではちょっと日本調で言ってみましょうかね。
マンドリンで、ジョディ・ヘブンってこの CD をアメリカから買ったんですよ。ずらーっと CD ある大きな本読んでたら、アイルランド音楽の項目にずっとある中で突然これが注目っつって大きく出とって、それがあなたのやつね。3人組で作っててね、でよく読んでるとね、ジュンジ・シロタはファーストフルハロード・アイリッシュ・ミュージック・エンド・ミッド75年の中頃にアイリッシュ・ミュージに出会ったって、これナターシャ・セブンの頃ですね。
そうです、
そうです。でその後サンフランシスコでなんだっけ、あ、プラウ&スターで弾き始めてとかで、ジャパンにいた時に15年間ブルーグラスとフォークをやっていたと。で、ね、レコーデッド&トゥアードオールオーバージャパンなんて書いてで、東芝 EMI から30枚もアルバムをリリースしてるなんて。そうだよな。で、これから問題なんです。84年、今から18年前、トラベルドトゥーバージニア、バージニアへ家族で行きましてね、で、カーターファミリーと一緒に演奏したし、それから、デビッド・グリスマンともやった、ビル・モンローもやった、ジョン・マッキーンとも、ずらーっと書いてますね。で、今はアイリッシュ音楽、アイルランド音楽の部門があって、その時のベスト3の第3位に入ってるんですよね、こういうアルバムがね。
全世界でね。
そうなんですよ。で、今ではアイルランド音楽のギターでは、ギター界のイチローと言われて、これ、そうだねっていうね、あなたね。まあ、普通だったら、いえいえとか言うのにね、もう16年住んでますか。
はい、もうアメリカ16年です。
そうだよって言いますからね、改めて後ろとは順次して。で、3人組で、では、ブルーグラスというこの、この楽器4つ、5つ並べてみましょう。はい。子供の頃はいつも夕焼けの窓で今宵 の膝で聞いた待つ人もいない、ふるさとに帰る古いタワーが家窓の日も消え果てた。「ママも今はお墓このように老いは一人」「待つ人もいない」「ふるさとに帰る」「古びたわが家」「窓の日も消え果てた」飛ばす待つ人もいない、ふるさとに帰る古びた我が家窓の日も消え果てた。誰もいないふるさとにまた春が来ました。
赤い夢行けばひと夏の恋が終わる。でもいいのさ、悲しくないさ、山の上で気分は最高さ。あの子はお嬢さん、おいらは山ガラス。でもいいのさ、悲しくないさ、山の上で気分は最高さ。First in the spring, one sunny day, my baby left me, she's gone away. Now she's gone, I don't worry, but I'm sitting on top of the world.
こんなに大きな声なんで張り上げるのという曲なんですよ。 これはあの楽器以上の声出してないと負けちゃうんですよね。普通は歌手ってのがありまして、後ろにバックバンドって分かれてるもんだったんです。だから歌手はいつもあの昔の LP ってね、こう一人の顔が出てましたね。で後ろのバンドと歌手も一緒になったのははっきりしたのビートルズぐらいですね。4つの顔が一緒になったのは初めてなんです。いつも誰かがいて後ろっていう。でそれがあのフォークソングあたりがだんだんなくなりましてっていう。だからナターシャセブンの場合はこう歌ってる時でもものすごいここを弾いてますし、で歌が終わったら今度ものすごいことやってる。こっちはきちっとベースをしなきゃいけない。必ず誰かの補佐をやるか、もうぼやっとしてる時がないっていうんで、3人で7人分できたらいいなというナターシャセブンなんです。声も小さいとすぐ楽器に飲み込まれてしまうという、そんなんでこんな音楽があの大好きになりました。2、3、あのよく坂庭に言われるんです、高石さんいいね、あのおじいちゃんの歌とかおばあちゃんの歌とかたくさん出てて、あの普通生活ってそういう学校で教わるとか本じゃないんですよね。あのお父さんとかお母さんとかおじいちゃん背中見て全部暮らし方って覚えるもんなん で僕は特に4年生5年生頃、あの雨竜の今小学校になってるところのあそこがうちのおじいちゃんおばあちゃんとこ で今日でもあそこの前通るとなんかうるうる食いきましてね。あそこであの下の沼で魚取りもしたし、稲刈りも草取りも田植えも全部やらされたんですよ。4年生は4年生らしくね。すると嫌じゃないですか、みんなわーっと大人がデメントリーザーっとこう仕事してる時お前もやれって。で急ぐんですよ、遊びたいから、早くやったら遊ばせてくれるって、遊びに行きたいから遊んでこいって言うんですね。で子供用のちゃんと、場所を用意しておいて、でお昼帰ってくるとゆっくりせえゆっくりせえって、また急ぐとね、そんなことしとったら夕方までできんだろうって、ゆっくりせえって。で次の日も急ぐとそんなことしたら10日間できんだろうって、ゆっくりせえって。あのアメリカ横断マラソンやるときもたくさん思い出しましたね。日本中の母親が、今小学生を持つ母親が一番たくさん言う言葉、一日に一番多く言うのが早くしなさいって。そんな時におじさんはゆっくりせえって育ったから、アメリカ横断マラソンの時みんな急いで潰れていく時でもゆっくりでいいんだゆっくりでいいんだって毎日だいたい再会が多かったんですけどね。そんなおじいさんの背中でしたっていう。おじいさんの自慢のものは大きな古い時計、僕の背よりも高い時計、振り子が揺れる時計。おじいさんが生まれた朝に買ってきたお時計、今はもう動かない古時計、休むこともなく朝から晩まで、おじいさんありがとうさようなら。と涙の染み込んだ黒光りの時計、おじいさんが倒れた際時計は止まってた、今はもう動かない古時計、休むこともなく朝から晩まで、おじいさんありがとうさよう。 き続けて80年、何も言わないで、今はお墓に眠ってる、何も言わないで。僕もなりたいあの人のように、優しくたくましく、今はもう動かない古時計、休むこともなく朝から晩まで、おじさんありがとう、さようなら。107ソングブックっていうの11枚組の LP で、なった絵160曲ぐらい入れたんですけど、灰谷健次郎さんってあの児童文学の人が、ともや俺買ったぞ全部って言った後ね、ベスト3教えてやろうか、分からんだろうなって、で第1位おじいさんの古時計って、でなんでって言ったら、死んだ人のことありがとうってあれはいいよって言うんですね。なんか灰谷さんらしくて、でおばあちゃんは伊予の人で愛媛県で、おじいちゃんが和歌山なんですね。どうやって来たんでしょうね、なんで結婚したのって教えてくれませんでした。で開拓者やると、あれ戸塚川は5丁分もらえるんですよ ね。僕らは4丁分って聞いたな、雨竜は。でそうやってみんな寒い中頑張ったんだなという。でおばあちゃんがいつもね、あそこは新婚さんだったのかな、護衛歌をやるんですよ。冬の真冬になったらみんな集まってね、で吹雪の最中にこう 4,5 人集まって、ま、あのお家を回るんだっつって、なんでこんな寒いとこに出かけるのって小学校4年生ぐらいの時言ったら、修行というものはそういうもんなんだと、寒いほどありがたいんだ、寒いほど辛い、しんどいでしょみたいなことを言ったらね、お前にはまだ分からんけどそのうち分かるって。なんで覚えてるかって、4年生が一生懸命言ったのに、真面目に答えてくれたのがものすごく嬉しかったですね。そんなんで吹雪に出かけていくばあさんをじっと見とった覚えがあるんですわ。わらぶきの屋根は G か、うん、なぜか今夜は田舎の家を思い出しています。父も母も祖母も妹も子供の僕もいます。かまどに火がつき湯気が昇る台所の朝、母さんの白い手ぬぐいは角隠しのよう、思い出にふと振り返るわらぶきの屋根、田舎の古い家の後には夏草ばかり。魚を追って山を越えて日暮れて帰る、子供心に家の明かりがありがたかった、思い出にふと振り返るわらぶきの屋根、田舎の古い家の
草ばかり。僕の日が静かに揺れて手を合わすおばあちゃん、なぜか今でも心に残る静かな姿、思い出にふと振り返る藁葺きの屋、田舎の古い家の後には夏草ばかり。
やるね、全然関係ないんだけど、大橋巨泉さん思い出してね、いや突然大橋巨泉、ジャズ評論家なんですね、司会者やってる、うん、あの人はペッパラペッパラやってるのに僕らフォークソングやって思わず高石君いいね、僕そういうの好きだよって、えっつったら、ほとんどの今の音楽ってロックみたいにこう自分の思いをローラーでこう押し潰すような迫力のあることばっかり歌にしてるけど、心の隅っこのこんな思いを歌うのにはギターの生音じゃなきゃいけないよねって言われて、ああ分かってくれる人だなと思って、うん、嬉しかったですね。音楽ってすごいパワフルな世界もあるけど、心の隅のとても大事なものを歌うにはその力ばっかりじゃないんだよねっていう話し合いを昔したのを今ひょいと思い出しました。ご辞書この後 やってね、いやこれほら、母のお墓に花を飾って、この頃やたらと周り死んでんですよね。この間ヨーヨー山やったら霊六助は奥さん亡くしてるしね、でゲストで呼んだ淀淀さんお母さんを先週亡くしたとか、ほんでヨーヨー山コンサートってもう最初に出てた渥美清さんも亡くなってるし、淀川永原さん死んじゃったし、ゾロゾロゾロみんでそのうち A さんも消えるんだとかって勝手に言ってたんですけど、亡くなった人をどう送るのかっていう、ましてやワイルドランって言うんですけど、9月11日の同時多発テロの一月半後に僕はニューヨークシティマラソン走りに行ったんですよ。8000人みんなキャンセルしたっていうから寂しいから来てよってニューヨークの人に言われて行ったら、もう抱きつきましたもんね、こんなとこに来てくれる人は死ぬまで友達だっつってね。とてもすごいマラソンをやってました。ジュリアーノさんはあの事件9月11日の同時多発テロの翌日にロードランナーズクラブ、ニューヨークシティマラソンの主催者に開催するから頼むよって電話が入ったそうです。ああいうピンチの時、しんどい時こそみんなで力を合わせて、たかがマラソンなんだけどとても大事なことなんだっつって電話したんだそうです。母のお墓っていうんですけど、さっきうち母親に僕会ってきたんですよ。死んでないんですわ、大変ですねって、父親が亡くなった時に作ったんです。追い分けの向こうにねお墓があってね、でもなんか照れくさいんでね、父のっていうの嫌なんで母のにしただけなんですけど。だから楽にやるね、ちょっとハモって、母のお墓に花を飾って、ありし日の優しさを胸深く思い出す、僕らの話微笑みながらいつも聞いていましたね、あなたの若い頃の話もっと聞いておきたかった、母のお墓に花を飾って、ありし日の優しさを胸深く思い出す。 来るたび空高く草が茂る。今では僕も子供が二人、若い年も過ぎました。
母の
お墓に
花を飾って、
ありしひんよ
優しさ
を胸深く思い出す。また来年も会いに来ます。きっと草が茂るでしょう。白い野菊の花が咲いたら話し相手にしてください。
母の
お墓に
花
を飾って、ありしひん
優
しさを胸深く思い出す。ありしひの優しさを胸深く思い出す。
高幸さんの、ようこそいらっしゃいました。何ですか。いや、どうぞ、とてもお願いしますって、ね、フリースピーチなんで。
あ、皆さんこんにちは、ようこそ超新寺。それでは私の、サードアルバムの中から1曲あ、違いましたっけ何やるんでしたっけあ、話せばいいんですね今日ですね、その玄関の先に前からちょっと蜂が住んでおりましてですね。で、この北海道新聞社野生菌ですね、蜂も野生生物ですね。さてどうするかということですね退治しちゃいました、そこの太子堂ってあるんですけれども、そこの落葉の木が6本7本あったんですね。でそこにカラスが巣作ってですね、近所のおばちゃんから、お寺のカラスなんとかしてやとうちで飼っとるわけでないんですけどもね木切っちゃいました木も野生生物ですね、まあそんなような中でやってるんですけれども、でも蜂に刺されたら痛いし、カラスにつつかれたら頭から血出るし、最近頭薄くなってきたからもっと痛いだろうし、まあそんな形でお引き受けをいたしましたけれども、実はですね、この方とは、ご主人が亡くなられましたから、深く知り合う、でも付き合ってるわけじゃないですよ。村沢敏子さんという方がいらっしゃいましてですね、ある晩に、雨の降る晩でした、あ、雪の降る晩かな、住職実はって神妙な顔して来られたんですね。で、何が起こったのかなと思ったら、コンサートをやりたいというようなお話でした。で、ごめんなさい、本当のこと言います、知りませんでしたここですね、2、3日ぐらいになりましてから、お前のとこナターシャセブン来るってか、高橋智也来るってかという話をあちこちで来まして、誰フォークソングの走り、今日もですね、そこのホテルさんで法事がございまして、中の方とですね話しておりましたら、フォークソング走りだよ、すごい人が来るんだね。でまだ半信半疑でですね、やっとさっき歌聞いて、あ、本物だ、プロだって失礼いたしました、まあ最初にね、そういう形でお引き受けをさせていただいた時に、遠引きの前っていうのは、遠引きの日は絶対火葬場が休みなんでお葬式ができない日なんですね。で遠引きの前の日だったら、お通夜とか入んないから大丈夫だよっていう話してたんです。 ところが案の定入っちゃいました。今晩ちょっとお通夜、7時からお通夜なんです。だけれども、最初からそういう話、もしかしたら入るかもしれないよっていう話もさせていただいてて、今回亡くなられた方のご遺族の方も、こういう形でコンサートがあるんですって言ったら、まあ、構いませんっていうことでご承諾いただいております。でですね、私考えるんですけれども、まあ、野生生物ですね、命、そして歌を通じて命を考えるということがあると思います。そして、亡くなった人を通じて、命を考える、これ趣旨はですね全然違わないんだと思います。同じ命を考える、もう喋りすぎですか、もうやめた方がいいですね。そういう意味で本当命を考えるっていう集いになればなと思って、そういう願いを持ってお引き受けをさせていただいたことでございます。またしばらく歌あるんでちょっと邪魔にならないようにもうやめます。どうも今日はありがとうございました。